毎週木曜日は免許がないのに乗りたい乗り物を紹介する乗りたい乗り物のコーナー。今回は、一人乗り小型 EV のミボットを紹介したいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の狼ふみかつです。今日は2025年5月8日木曜日6曜ともぶきでございます。一人乗り EV っていうね、電気自動車ですね。これが2022年あたりから、開発はもっと前からあったのかもしれないですけれども、2022年あたりから、そのこういうのを作ってますというのが公開されて、で、インスタだとか YouTube だとか、そういった今時のね SNS でいろいろと宣伝をしていて、でいよいよもうじきリリースなのかな、ちょっとリリース時期までは終えてないんですが、予約は始まっていて、仙台もう予約が入っているということで、個人向け法人向けにですね、リリース予定のこのミボットというね、一人乗り小型 EV という、面白いところに目をつけたなと思ったんですけれども、もともとこれ2022年あたりからそのコンセプトね、なんでこういうコンセプトになったのかって、広島の会社らしいんですけども、 KG モーターさんというところなんですけども、世界中で EV 化が進み、長距離走行が可能で快適な EV を開発販売されており、2022年時点で市場に普及している EV のほとんどは乗車人数が4名以上で数百キロを超える航続距離になってますというふうにね、こちらの KG モーターズの、これはなんだ、 KG マガジンというその中の企業ストーリーというねところに掲載されてますけれども、一方日本における車の利用実態は約7割が乗車人数1人での利用、同じく約7割が10キロ以下の移動ということが国土交通省のデータから分かっていますという、これ面白いところをついてきましたよね。実際にこれだから車全体なんですかね、車の利用実態ということで、その移動の約7割がだいたいその1回の利用距離っていうんですかが、10キロ以下だと、7割が10キロか、でも3割が10キロ以上毎回走ってるってことは、それはそれですごいですけれども、で、乗車人数も乗車人員か、だから4名乗れる、5名乗れるっていう車なんだけれども、でも実際その移動の約7割は1人で移動してると、ここも面白いところね、ついてきましたよね。で高速道路、この実はミボットって、高速道路使えないんですけれども、高速道路の利用状況、だから原付き、バイクとは違うんですけど原付き扱いなのかな、で、高速利用できないんですが、高速道路の利用状況ってのはどうなのかというと、約5割が高速道路をほとんど利用しないと、利用しないが 16%、 ほとんど利用しないが 35% なので、トータルで約5割が高速道路をほとんど利用しないと、8% が頻繁に利用する、 41% が時々利用すると、半分利用しないということなんですね。っていうことを考えると、日常利用する車は実際の利用実態に合わせたものではなくて、週末のお出かけなどの利用を想定した最上値、だから乗車人数とか移動距離にフィットさせたものになっていることが分かりますと。だから休日だとか週末だとか、なんかそういうレジャーでね実際使うときには、特にだから EV か、2022年時点で、日常利用する車ですね、車全体の利用実態っていうのが、今その4人乗れる5人乗れるっていうのは、ほとんど1人で乗ってるんだけれども、その4人とか5人とかで、2人かもしれないですけど乗っていくのは、その週末のお出かけ、休日のお出かけなんかに、買い物だとかレジャーのために使うということで利用していると。確かにね、うちの近所 のスーパーにも、結構特に週末あれですよね、近所にスーパーのないところから、なんか結構立派な車でね、乗ってきてるっていうお客さんたくさんいますけれども、あれもだから2人3人で乗ってきてるっていうケースが多いですが、そういう時には使ってるってことですね。 で、こういったモビリティの背景もあって、KG モーターさんの方ではリアルな利用実態に即した快適な小型一人乗りモビリティ、超小型モビリティを製造普及させることを目指そうと決めましたと。で、それにより製造時に発生する CO2 の削減をすることもできるし、小さな車体にすることで車体、バッテリー等の重量を軽くすることができて、電費、いわゆる電気の費用ですね、も向上させることができると考えていると。で、またユーザーの車体保有コストも大きく抑えることができるということで、これはニーズがあるんじゃないかということで、ね、だから無駄なコスト、エネルギーを使わないということなんですよね。今のそのだから車の実態としては基本オーバースペックなんだと、まあ、レンジャーにはいいかもしれないけども、それ以外のことについてはオーバースペックだということで、一人乗りの短距離移動に特化した超小型 EV というのは、実は需要があるんじゃないかということで作り始めたんですね。で、ただその持続可能な、ね、移動を実現するために、単にコストが低くて環境性能が高いだけでは十分ではないと。で、人々が乗りたいと思えるようなワクワク感を提供することが不可欠ということで、デザインだとか乗り心地だとか運転する楽しさだとか、さまざまな要素を組み合わせて魅力的な体験を提供することが必要ということで、デザインとかもちゃんと頑張って考えたっていう、まあ、確かにね、非常にあのミニマルなデザインですけれども可愛らしい。で、またあの色も3色、黄色とこれキャメルイエローっぽいんですけども、黄色と黒と白かな、この3色で非常にあの何でしょう、まあ例えばだからそれももしかしたらオプションでね、今後あの外装とかいろいろ変えられるかもしれないですけども、最低限この3種類ということを用意していて、そこもまたいい感じかなっていうね。どれぐらい実際、まあ、広島と東京で先行してね、販売するということらしいんですが、あ、まあでもゆくゆくは全国で販売できるにはなると思うんですけれども、東京でねいつぐらいからこれ走り始めるのかすごいあの気になりますよね。あの確かにね、車の数が多い都心部なんかでは、かえってこういう小さい車が怖いっていう、ね、乗ってる人怖いんじゃないかと思うことあるかもしれないですけども、それ言ったらキックボードだとか電動キックボードだとか、あとバイクだとかいうのもちょろちょろ走ってるわけですから、そういうのに比べたら全然あの頑丈というかね、安心して乗れるわけですよ。で考えると、まあ、で最高速度が60キロぐらいなのかな、出るのが航続距離が、まあ、およそ100キロと。で、あとはな充電時間が5時間あればフル充電、満充電できると。でそれも結構長持ちするらしいんですよね、バッテリー自体もね、計算では。で最高時速60キロだったらもう街乗りですよね、遠出するにはきついかもしれないですけども、街乗りで走る分には60キロも出れば十分っちゃ十分でしょうね。でそう考えるとこれもしかしたらね、ただちょっと1点だけ私気になるのが、これあのお家で他のね、よその外で充電設備があるところだったらそこで充電すればいいんですけども、で家庭用コンセントで充電が普通にできるらしいんですが、これその何ていうんですか、あのバッテリーを取り外して充電するタイプのものではないので、直接その家からコンセントで延長ケーブルで、そこでまあ専用延長ケーブルかなんかを用意するようなんですけども、それで充電するっていうことは、いわゆるその戸建てのね、お家にお住まいの自分のところでその目の前に駐車場があるというお家でないと、乗れない、持てないっていうことなんですよね。ちょっとそこだけが気になるところですよね。あとだから一人暮らしをしているなんかね、あの集合住宅アパートとかそういったところに住んでる人も、1階のねその窓の外にすぐ駐車場があるんだったら、その充電してる時だけ窓開けてねあの延長ケーブルを回してっていうこともできるかもしれないですし、まあ、建物によっては 外にね電源コンセントがあって、それ住人だったら使っていいですよみたいなことがあるかもしれないんですが、そこがちょっとだけね気になりますね。あと法人向けに販売していて、法人でね、まあ、あの1社何台まとめてっていうところあるかもしれないですけども、その場合もちょっとその充電設備っていうところを用意するのがどうするのかなっていう、そこだけは気になりますけれども、それ以外は非常にあのこれは面白そうだなという感じで、で狭い道もね、これ結構あの一人乗りで幅も狭いですから非常に走りやすいし、 まあだから安心して乗れるバイクは怖いけれどもっていうね。でもなんか一人でそういうなんかいろいろひょひょ行きたいみたいな、ね、思い立ったらどっか行きたいみたいな人にはこれは本当持ってこいなんじゃないかなと。でね、デザイン外から見てもミニマルですし、あと中からだと上がね、なんかどうやらサンルーフっていうか上もガラス張りみたいなんですよね。多分 UV 加工はするんでしょうけれども、上もだ結構ね全面ガラス張りで非常に見晴らしがいいのかなと。周りのね見晴らしもいい。あとパネル系のところね、インパネのところも非常にシンプルで、なんか液晶モニターがドーンと1個あるだけなんですけれども、そこに必要な情報が全部表示されるというようになっていて、そこら辺も非常に工夫しているところがあるなというところで、ね、なおかつ無線通信でアップデートに対応したコネクテッドカーとして常に最新のソフトウェアを自動的に受信インストールするらしいんですね。なので、まあ、そのソフトウェアアップデートも問題なくどんどんどんどんいい方向に改善されていくのではないかと。あと最大積載量45キロと、リアラゲッジスペースには18リットル灯油タンク2つ分を余裕を持って積載できるスペースを確保しているということで、本当一人でね車乗っていろいろどっか移動すると、街中をねいろいろ移動するっていう人にはうってつけので、お値段110万円なんですよね。まあまあいいんじゃないですかこれ、まあ、バイクよりは高いですけれども普通のね、そこら辺のバイクよりかは高いですけれども、非常に面白いんじゃないかなと。早くねこれが街で走ってるのを見てみたいですね。どんな感じで走ってるのかなというね、そこら辺すごい気になります。 EV ですからね、音も静かでしょうしね。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。